それでは聖書の朗読をしたいと思います。今日の聖書の箇所は新約聖書ローマ人への手紙7章の7節から13節です。新約聖書ローマ人への手紙7章の7節から13節です。お読みいたします。それではどのように言うべきでしょうか。律法は罪なのでしょうか。決してそんなことはありません。むしろ律法によらなければ、私は罪を知ることはなかったでしょう。実際、律法が隣人のものを欲してはならないと言わなければ、私は欲望を知らなかったでしょう。しかし、罪は戒めによって機会を捉え、私のうちにあらゆる欲望を引き起こしました。律法がなければ罪は死んだものです。私はかつて律法なしに生きていましたが、戒めが来たとき罪は生き、私は死にました。それで命に導くはずの戒めが死に導くものであるとわかりました。罪は戒めによって機会を捉え、私を欺き、戒めによって私を殺したのです。ですから律法は聖なるものです。また戒めも聖なるものであり、正しくまた良いものです。それではこの良いものが私に死をもたらしたのでしょうか。決してそんなことはありません。むしろ罪がそれをもたらしたのです。罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって罪として明らかにされました。罪は戒めによって限りなく罪深いものとなりました。今日はこのローマ人への手紙7章7節から13節、このところから神様の御声に耳を傾けていきたいと思います。まず7節を見てみます。それではどのように言うべきでしょうか。律法は罪なのでしょうか。決してそんなことはありません。むしろ律法によらなければ私は罪を知ることはなかったでしょう。実際律法が隣人のものを欲してはならないと言わなければ私は欲望を知らなかったでしょう。今日の本文も問いかけの言葉から始まっています。そしてその問いかけは律法は罪だということが言えるのかということです。律法というのは神様の言葉です。神様からの語りかけです。そして神様が私たちに語りかけてくださるのは、神様が私たちを愛していてくださるからです。神様は私たちを愛していてくださるからこそ、私たちの祝福を願っていてくださるからこそ、私たちに語りかけていてくださるということです。律法は私たちに対する愛のメッセージ、祝福のメッセージだと言ってもいいのかもしれません。しかし、その律法について、パウロは罪なのかと問いかけているということです。どういうことなのでしょうか。先週の本文になりますが、パウロは律法によって目覚めた罪の欲情が私たちの体の中に働いて、死のために身を結びましたと言っていました。律法によって罪の欲情が目覚めたと言っているわけです。そしてそのパウロの言葉に従うなら、罪の欲情を目覚めさせるような律法は罪じゃないのかという疑問が出てくるということです。あるいはそのような疑問をぶつけてパウロを批判する人々も実際にいたということになるのかもしれません。パウロは、律法は罪なのかという問いかけに対して、決してそんなことはないと言っています。 律法は決して罪ではないと言っています。罪ではないどころか聖なるものだと言っています。12節を見てみたいと思います。ですから、律法は聖なるものです。また、戒めも聖なるものであり、正しく、また良いものです。聖なるものというのは、この世界のものではないということです。聖なる神様のものだということです。律法は聖なる神様から与えられたものだということです。だからこそ、その戒めは、律法の戒めは正しいものであり、良いものだということです。繰り返しになりますが、パウロは律法が罪なのではないと宣言しています。しかし、その一方で、律法によらなければ、私は罪を知ることがなかったと言っています。そして、その具体的な例として、律法が隣人のものを欲してはならないと言わなければ、欲望を知らなかったということを挙げています。逆に言うと、パウロは律法によって欲望を知ったのであり、罪を知ったのだということです。律法によって自分の欲望を教えられ、自分の罪を意識させられたということです。ちなみに、隣人のものを欲してはならないというのは、十戒の最後の戒めです。十戒というのは、神様がモーセを通して与えてくださった律法の中心とも言えるものです。その律法の中心である十戒の最後の戒めが、隣人のものを欲してはならないということです。欲望に対する戒めとでも言えるでしょうか。どうでしょうか。皆さんには欲望があるでしょうか。おそらくは何らかの欲望があるのだと思います。そしてその欲望の対象というのは実に様々であるということになるのだと思います。例えば、十戒の5番目から9番目というのは、殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならないということになっていますが、殺すのも、姦淫するというのも、盗むのも、偽りの証言をするのも、その根本には欲望があるということになるのではないでしょうか。自分の欲望を満たすことが、自分の欲望を第一にすることが、殺すこと、姦淫すること、盗むこと、偽りの証言をすることにつながることもあるということです。欲望というのは、さまざまな罪の中の一つということではありません。罪の根本とも言えるようなものです。パウロは、単なる罪の一つとしてではなくて、あらゆる罪の根本にあるものとして、欲望を取り上げているということです。そして、欲望が罪の根本であるのは、罪の始まりとも言える出来事においても例外ではありません。あるいは、パウロが隣人のものを欲してはならないという戒めによって念頭に置いていたのは、罪の始まりの出来事だと言ってもいいのかもしれません。アダムとエバが神様の命令に背いて、善悪の知識の木の善悪の知識の木の実を食べた出来事です。神様に作られた最初の人、アダムとエバは、エデンという園で神様と共に生きていました。エデンにはたくさんの木があって、アダムとエバは自由に取って食べることができました。しかし、神様はその アダムとエバに対して一つの戒めを与えられました。最初の戒めと言ってもいいでしょう。それは、園の中央にある木、善悪の知識の木からその実を取って食べてはならないという戒めでした。なぜなら、その木の実を食べると必ず死んでしまうからだということでした。神様は、アダムとエバが死ぬことではなくて、生きることを願って善悪の知識の木の実を取って食べてはならないという戒めを与えられたということです。神様の戒めというのは、アダムとエバを生かすためのものだったということです。しかし、結果はどうだったでしょうか。アダムとエバは善悪の知識の木の実を取って食べてしまいました。どうしてでしょうか。それは、蛇にそそのかされたからではないでしょうか。蛇が神様の戒めを逆に利用して、食べても決して死なない、むしろ神のようになることができるとそそのかしたからです。その蛇の言葉に従って、アダムとエバは神様の戒めに逆らって、善悪の知識の木の実を食べたということです。そしてそれは、アダムとエバがただ単に食欲を満たそうとしたということではありません。まさに神のようになることを願ったということです。神のようになりたいという欲望を持ったということです。神様の言葉に従って生きるためではなくて、自分自身が神のようになって、自分の思い通りに生きることを願ったということです。しかし、その結果として、アダムとエバは反対に罪の支配のもとに置かれることになったということです。罪の奴隷となって、死に至る実を結ぶものになったということです。そして、パウロはまさにその罪に気づかされたということです。自分もまた、神のようになろうとする欲望を持っている罪人として、死に至る実を結ぶものであったことに気づかされたということです。繰り返しになりますが、欲望にはいろいろなものがあるでしょう。しかし、パウロが言っている欲望というのは、神のようになるということです。神様の律法の中で戒められていて、私たちが気づかなければならないのは、神のようになろうとする欲望だということです。そして、その神のようになろうとする欲望に気づかせてくれるのが、他でもなく神様の律法だということです。神様からの語りかけだということです。私たちは神様の律法によってのみ、神様の語りかけを聞いてのみ、自分が神のようになろうとする欲望を持っていることに気づかされるということです。神様との関係の中で、神様の言葉に従って生きるのではなくて、自分が神のようになって、思い通りに生きようとしている自分の欲望に気づかされるということです。私たちの礼拝に集まる一人一人が、自分もまたアダムとエバの欲望、神のようになろうとする欲望を持っているものであることに気づかされることを心から願います。そしてその欲望に従って、神様から背を向けて生きる罪人であることに気づかされることを心から願います。続けて今日の本文を見ていきたいと思います。繰り返しになりますが、パウロは律法によって罪を知ったと言っています。どうでしょうか。私はちょっと 不思議な感じがしました。パウロというのはユダヤ人です。ユダヤ人というのは神様から律法を受け取った人々です。旧約聖書の時代からパウロの時代に至るまで、生活の中心に神様の律法があった人々です。そしてパウロはその中でもファリサイ派と呼ばれるグループの一人でした。ファリサイ派というのは、律法を厳格に行って生きようとした人々です。律法を徹底的に行うことによって、神様から認められることを目指した人々です。そして、彼らは自分たちが律法をちゃんと行っている、神様からも合格点をいただいていると信じていました。パウロはその中でも特にずば抜けていた人でした。他の手紙では、律法による義については非難されるところがないものでしたとまで、言っています。パウロは自分が律法をちゃんと行っている、神様から認められていると信じていたということです。逆に言うと、パウロは自分が罪人だなどとは思っていなかったということです。律法を学び、律法を行いながら、自分の罪には気づいていなかったということです。しかし、そのパウロが今日の本文の中で言っているのは、律法によって罪を知ったのだということです。どういうことなのでしょうか。次の9節10節を見てみたいと思います。私はかつて律法なしに生きていましたが、戒めが来たとき、罪は生き、私は死にました。それで、命に導くはずの戒めが死に導くものであると分かりました。パウロは、私はかつて律法なしに生きていましたと言っています。律法と共に生きてきたパウロが、律法なしに生きていたと言っているわけです。パウロは、自分がとても幼かった時のことを言っているのでしょうか。まだ言葉もよくわからないほどに幼い時、パウロは律法と関係なく生きていたということなのでしょうか。そのような解釈もあるでしょう。しかし、パウロが大人になって律法を行いながら、自分の罪に気づいていなかった時があったことを考えるなら、かつて律法なしに生きていたというのは、必ずしも幼い時のことを言っているのではないのだと思います。そうではなくて、それはパウロが律法の本当の意味を分かっていなかったということではないでしょうか。パウロはファリサイ派の一人として律法を厳格に行いながらも、律法の本当の意味が全く分かっていなかったということではないでしょうか。そしてそれはパウロが神様からの生きた語りかけを聞いていなかったということです。だからこそパウロは律法を持っていながらも律法なしに生きていたということになるのではないでしょうか。パウロは戒めが来たときに罪が生きて自分が死んだのだと言っています。戒めというのは律法の具体的な要求ということになるでしょうか。律法が要求することを具体的な戒めとして聞いたということです。しかも表面的にではなくて神様との関係の中で神様からの生きた語りかけとして聞いたということです。そして、その神様からの生きた語りかけによって、罪が生きて、 パウロは死んだのだということです。死んだというのは自分の罪に気づかされて、その罪のゆえに死んだものであることを知ったということです。律法を行うことのできないものであることを知り、律法を行うことによっては神様に認めてもらうことのできないものであることを知り、自分が死に定められたものであることを知ったということです。自分もまた神様の一方的な恵みによって救われなければならない罪人であることを知ったということです。新約聖書の使徒の働きやパウロの他の手紙を見るとき、パウロが自分の罪に気づいたのはイエス様と出会った時であることがわかります。神様の御心を行っていると思いながら、イエス様を信じるクリスチャンたちを迫害していたパウロをイエス様が捕らえてくださった時です。パウロはイエス様に捕らえられて、イエス様の語りかけを聞いて、自分が神様の御心を行っていたつもりでいて、実は反対のことを行っていたということに気づかされたということです。そして同時に、イエス様がその自分を許していてくださることを知ったということです。律法というのは神様の言葉であり、聖なるものです。正しいものであり、良いものです。私たちを生かすものです。しかし、イエス様を通して律法を受け取るのでなければ、律法は罪に利用されることになります。イエス様を通して自分の罪を知ることなく、同時にその罪、自分の罪が許されていることを知ることなく、律法を受け取ってしまうのであれば、律法は行うことによって救いを得るための道具に過ぎないものとなります。そして、律法を完全に行うことのできない私たちにとっては、律法は苦しいだけのものとなるでしょう。あるいは、ファリサイ派時代のパウロのように、ちゃんと行っていると錯覚するならば、自分の罪に気づかないままでいるということになるでしょう。いずれにしろ、律法は私たちに死をもたらすものになってしまいます。大切なことは何でしょうか。それは、律法によって明かしされたイエス様の前に立つことです。イエス様と出会って、自分の罪を知り、その罪が許されている恵みを知ることです。イエス様の救いの恵みの中に生かされることです。そして、そのイエス様の恵みの中で律法を受け取るとき、律法は行うことによって救われるためのものではなくなります。神様の恵みの言葉である律法は、私たちを死に導くものではなくて、命に導くものとなります。私たちはまさに神様の言葉によって生かされるものとなります。毎週日曜日の礼拝の中で、イエス様の十字架の前に立たせていただきたいと思います。イエス様の十字架の前で、自分が神であり続けるために、まことの神様であるイエス様を十字架に追いやった自分の罪を知りたいと思います。しかし、その罪が許されていることを知りたいと思います。そして、そのイエス様の救いの恵みの中で、神様の言葉を聞き続けるものでありたいと思います。神様の言葉を喜び、神様の言葉に生きるものでありたいと思います。最後に一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、感謝いたします。あなたが 私たちを愛していてくださり、私たちの祝福を願っていてくださり、私たちに語りかけてくださっている方であることを心から感謝をいたします。しかしながら、私たちはそのあなたの言葉、あなたの語りかけを聞きながら、逆にその中で罪人として生きるものとなるような、そんなものであることを思います。良いものであるはずのものも、聖なる、あなたの言葉、良いものである、あなたの言葉をも利用して、その罪を深めていくようなものであることを思います。神様、しかしそんな私たちをあなたは愛していてくださり、その律法の言葉の中ですでに証ししていてくださる方であるということを私たちは教えられています。そしてイエス様がその証しされている通りに、私たちが許されるために十字架にかかって死んで復活してくださった方であるということを教えられています。どうぞ私たち一人一人がそのイエス様とお出会いすることができることを心から願います。イエス様のその救いの恵みの中に、招き入れられて生かされるものであることを心から願います。そしてその恵みの中で、あなたの言葉を聞き続けていくものであることを心から願います。あなたの言葉に従って、あなたとの関係の中で、生きていくものであることを心から願います。どうぞ私たち一人一人、その豊かな恵みの中にありましてください。お願いをいたします。感謝をしてイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。